ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉朋美がご一緒させていただきます。では、坂本先生、根葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてね、今週もですね、先週に引き続き素敵なゲストをお迎えしております。今日お聞きになる方のために少しね、ご紹介を再度させてください。本日のゲストは、株式会社 T 総裁代表取締役の足立新業社長です。なんと、高野山のアジャリをされていて、なおかつエンジニアさんで今すごく素敵な葬儀会社を経営してらっしゃいます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、で前回もいろんなねお話をお伺いしたんですが、今日は仏教と実はビジネスってすごくね、実は学び共通点があるんだっていうことでね、坂本先生、いろいろお伺いいただければと思います。
はい、はい、そうですね。僕ね、まあ、足立さんとはよくお話聞かせていただいてるんですけれども、まあ、足立さんはね、真言宗なので、空海さんですね、が、一番開祖なんですけどね、空海さんがね、まあ、開いた高野山っていうのが、まあ、僕が和歌山が地元なので、うん、はい。小屋さんまではね、車で2、3時間かかるところには住んでるんですけれど、なんかね、そういうところを本当ね、開いて、小屋さんってね、なんかすごい不思議な町というかね、なんか山の中にポツンと本当に町が現れて、で、そこにお寺が百何十個とね、なんかあるっていうところで、うんうん、まあすごい本当聖域なんですけれど、で、それがね、1200年ね、続いてるというところで、経営者としてもね、経営としてもね、この1000年以上続いてるっていうのはなかなかね、ない組織なので、まあそれがね、どうね、空海さんがどういうふうにね、作ってきたのかみたいなところを含めてね、その、まあ仏教とビジネスにね、共通する部分っていうのをね、今日いろいろお話できたらな、聞かせられたらなと思いますんで、足立さんぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。という形でね、なんかそのつながりっていうと、やっぱ空海さんはやっぱり、足立さん前言ったそのアントレプレーナーだったっていうところなんで、まあ起業家だったっていうお話をね、よく事業家っていうお話されるんですけど、その辺っていかがなんでしょうか。
そうですね。まず空海、まあ、空海も含めてって言った方がいいんですが、うんうん、まあ、鎌倉仏教であったり、平安仏教であったりも、仏教という一つの宗教というカテゴリーで捉えるとですね、まあ、それだけに落ち着いてしまうんですが、うん、私はそうではないと思ってるんですね。すべての祖師、そしてすべての宗教はですね、事業として捉えることができるんじゃないかと。うん、まあ、そう考えるわけですね。まあ、例えばですね、まあ、何でもいいです。まあ、カレーとかでもいいんですが、カレーライスだけで、やってしまうと、もうカレーといえばもう必ずご飯にかけるものなんですけども、うんうんうん、それを例えば、おうどんにかけてみようとかですね、お蕎麦にかけてみようっていうだけで、うんうん、例えば、お蕎麦屋さんでもカレーを食べることができる。うどん屋さんでも、カレーを食べることができるようにですね、いろんな見方っていうものを、捉える。物事を捉えることがとても重要かなと思ってます。まあ私自身は、真言宗、そして高野山でまあ7年修行しましたし、まあそういった馴染みがあり、ずっと親しみがあったので、弘法大師、まあ空海をずっと、まあ専門としてきたんですけども、まあ宗教家であり、思想家であり、そして何よりも、まあ事業家ですね。ゼロから一つの、まあ真言宗という一つの宗派を、企業として捉えた場合にですね、うん、1200年前に創業者空海が開いた会社が、今も残っている。で、これはですね、とんでもないことなんですね。
それは大した会社です、本当に。
しかも、ずっとね、うん、またずっと発展し続けるっていう、こうね。うん、まあですから、まあそこら辺を、やっぱり私自身は、まあ経営、まあ僧侶でもありますが、うん、経営もやっぱしてますので、どうせだったらって感じなんですね。つまり、空海、弘法大師空海を、 まあ、空海さんを宗教家として、まあ、見つめるっていう目線も大切なんですが、どうせだったらさっきのおうどんやお蕎麦のようにですね、いろんな角度で、見た方が、より、奥行きが出る。そして面白いんじゃないか。そして、何より人の役に立つんではないかなと思って、で、自分自身はそういうふうに事業家として結構、空海を見てます。はい。
いやどう、ねはさんいかがですか？
いや、なんか、いろんな目線っていうの面白いなと思って、なんかね、その平面で今、私も聞いてた時に平面でしか見てなかった。しかもなんか空海さんのお話とかって、私が覚えてる限りと学校の授業で出てきたなとか、本当にそんな感じなんですけど、確かに見方変えるだけで、なんか今イメージしたのはもう 3D で見えてくるみたいな。本当になんか見え方一つで全然違うかも。なんか新しい世界ちょっと見えかけたって思いました。
本当にね、なんかそういう観点でね、なんかその空海さんとかを捉えたことがないっていうね、形だと思うんですけれど、中田さんはいかがですか？
なんか空海さんというか空海様弘法大師もうなんか歴史上の人物でそもそも実在していたのかどうかもわからないぐらい神秘的じゃないですか。で、触れちゃいけないっていうか、こうね、神様のランクっていうかね、うん。でもなんか授業家なんだって言ったらすごく興味が持てるし、すると、仏典とか経典の見方がちょっと変わってくるかなって思いますよね。だって仏教とその宗教的なものとビジネスどちらかで相反するみたいなイメージ、うん、勝手に私たち抱きがちなので、なぜ空海さんが素晴らしい授業家だったか、ちょっとその辺エピソードをお聞かせいただけたら嬉しいです。うん。
わかりました。あ、もうこれ喋っていいんですかね。
お願いします。思い
出す。そう、あのね、まず空海がすごかったな。まあ、優れた事業家だっていうのは、うん、まあ、真言宗っていうのが、まあ、1200年ずっと続いてたっていう、まあ、その一言だけでも十分だとは思うんですけども、はい、あの人はね、実はね、彼はすごかったのは、まあ、まさしくおっしゃった通り、その、事業っていうもののフェーズと、あと、まあ、大切にしなければいけない。まあ、理念的なものですよね。うん、これを両輪回すことが重要と考えてたんですよ。うん、で、理念的なもので考えると、まあ、例えば聖なるものとか、あるいは、こう、清らかなものですよね。うん、その根拠地が高野山っていう場所なんですね、うん。で、政治的なものとか事業的なものっていうのはどちらかというと、京都に東寺、まあ、東のお寺というですね、京五国寺というお寺があるんですが、うんうんうん、実はそこが、事業とか政治とかを司る場所だったんですね。で、これ考えたようによっては、我々理念ばっかり、あるいは事業やってると、まあちょっと言葉ですけども、まあ、なんかこう、ちょっとね、綺麗事みたいなことを追い求めがちなんですが、やっぱ差にあらずなんですね。これもすごく大切なんですけども、実際の実務、現実世界をどういうふうに変えていくか、現実世界で会社をどういうふうに運営していくかっていうのもものすごく大切なんですよ。空海はそれをこっちだけ、もしくはこっちだけっていう片一歩だけではなく、両方大切だとこう言ったんですね。で、それを常に回し続けることが事業として大切ですよとこういうふうに考えるんですよ。ですから、何も、理念が第一だとかっていうようなことも考えたりするんですけど、理念も大切だし、現実も大切ですから、うんうん、その両方をどういうふうにうまく運営していくかっていうことが大切だよと、こういうわけですよ。空海がやっぱりやったのは、そういうふうに、自分自身の事業も、例えば企業理念っていうのを会社の理念は持ってるんですが、それだけではなく、現実にどういうふうに利益を出すかっていう、こっちの方もすごくリアルに考えるわけですね。で、こっちだけだと、リアルに考える物事だけだと、やっぱり、ちょっと利益だけブワーっと言ってしまう。
うんうんうん、
で、こっちだけだと、綺麗事ばっかりで、
うんうん、
こう5年後、10年後どうなってんのかなと、こんな感じなんですよ、
うんうんうん。
ですから私自身は空海が優れた事業家だとずっと言ってるのは、この両方をちゃんと見つめ、もうかなりドライに見つめながら、真言宗っていうのを作り上げた。ここがね、私はまずすごいなと思いますね。
いやもう本当そこすごいなと思ってね。ね、宗教家っていうとね、どうしてもそういう理念的な部分、ね、観念的な部分だけがね、なんかすごい方って感じですけど、やっぱりそれを現実世界にね、ちゃんと落として、ね、っていうかあれなんですね、高野山が理念で、当時がその現実世界のところなんですね。
そうなんですね。まあですから、よく、なんていうんでしょうね、弘法大師っていうと、高野山 ていうイメージがあるんですけど、いやー、それちょっと、実はちょっと違うんですよね。やっぱ当時なんですよ。広告物。街中に、当時の、まあ、当時って言うとあれですけども、まあ、平安京の、まあ、そういうふうな中枢のところに、ちゃんと京構えて、で、なおかつ、まあ、そこからですね、とにかくもう南にずーっと歩く、和歌山のですね、高野山にもちゃんと京を構える。つまり、二拠点なんですよ。二拠点。二拠点で物事を考えて運営していくっていう風な、彼は説教したんですね。じゃあ、例えば、天台宗だと、ないんですよ。比叡山延暦寺のみ、なんですね。で、二拠点制をやってるのはですね、他は、あと一つだけ宗派あるんですけど、曹洞宗です。鶴見の曹寺っていう横浜にあるお寺と、あと、福井県の永平寺ってところなんですね。残念ながらでも、これは、そのお寺を建てた人は、永平寺は道元禅寺なんですけども、鶴見の曹寺寺はですね、実は慶山大徳でちょっと人が違うんですよね。空海が、は、最初からこの二つをちゃんと構想して、やってたと。これがね、やっぱり面白いですね。で、そういうようなものをやると、お坊、なんかこう、綺麗事だけではやっぱりね、済まされない世界っていうのもちゃんと大切にしなきゃいけないんですよ。まあ、あんまりね、こう、大きな声で言えませんが、やっぱお金も大切なんです。で、でも理念も大切なんですね。だからそこら辺を常に経営者はせめぎ合いをしながらやる。で、どっちが上とかどっちが下じゃないんです。両方大切だから、常に自分の心の中で葛藤があるわけですよ。あ、理念かな、あ、お金かな、みたいな、それでいいんです。それでいいんです。むしろ、常に葛藤が大事なんです。葛藤が。ですから、それを空海は私はね、教えてくれたなと思いますね。
いや、めちゃくちゃ痺れますね、今の話。いや、いや、僕もちゃんと分かってなかったですよ。空海さん、高野山だけだと思ったんで、そうか、当時あったよなと思って。いや、ね、当時、これあんまここで言っていいのか、ね、本当ね、なんか、ちょっと、ね、なんだ、曼荼羅とかもありますからね、立体曼荼羅とかもすごいなと思って、いや、あれ見て、いや、本当ね、ちょっと、呪術的な匂いもちょっとするなと思いながら、でもそういうね、当時でやっぱその京都っていうね、まあ本当、まあ良くも悪くもね、地味毛量もいるしね、権力争いもすごいところにちゃんと拠点を置いて、そこでね、現実世界と折り合いつけて、でも精神性高めるっていうのは、ちょっとね、人里離れたところに、ちゃんとその聖域みたいなのを作ってるっていうのが、いや、すごいなと思って。
だからね、その空海さんをよく語る上で、私が重要なのは、やっぱり理論即実践なんですよね。理論だけでは絶対ダメなんですよ。実践も重要なんですよね。だから、そこの、綺麗事がじゃあ果たして役に立つかっていうところ。で、また役に立ったものはちゃんと綺麗なのかっていう、こういうふうな、両方常にトライアルで考えていく。ですから、空海がやったことっていうものは、ものすごく生々しいものであると同時に、やっぱりどこかね、聖なるものの匂いがふんふんとするわけですね。ね、空海をやってて、まあやってて面白いなーっていうのがすごくちょっと思いますね。
なんか空海がね、今いらっしゃらないけど、お会いしたくなりますよね。本当に。本当。なんかこんな角度でね、その弘法大師の話を聞くっていうことがなかったし、でビジネス的に言えば分散ではないけど拠点戦略が成り立ってるってことですよね。
まさしくそうですね。
一番ね、いいところにマーケティングしてその場所を置くっていうか、
まさしくそうですね。なんて言うでしょうね。例えばそのさっきの拠点的なものも当然大切、という側面も言えますし、理念とあとは現実っていう見方もできますし、まあよく私は言うのは、まあ お金、まあやりがいと、まあよく私、金がいってよく言うんですけども、
やっぱり、
生きがいも大切、仕事に対して。でも、お金儲けもちゃんと大切。こういう感じですね。つまり現実と、まあ理想みたいな、そういうふうな側面でも言えるかなと思います。まあですね、汎用性っていうものは、まあこの一字を取って、どういうふうな側面で空海を語るか。っていうのも、まあ非常に面白いかなと思うんですね。いろんな拠点として語ることもできますし、理念と、現実みたいな、そういうふうなですね、ことでも語ることもできると。 まあ、ですから、その、面白いのが、捉え方とか見方によって、そういった事象が、まあ、変わっていくって、これがね、空海の面白いところであり、奥深いところなんですよね。で、多宗派はじゃあどうかと考えるんで、私の場合は。で、やっぱり多宗派でやっぱやってないところが、まあ、ほとんど。ああ、なんで空海はそれやったのかな、みたいなね。そういったところが、やっぱ私の中で空海のやっぱビジネスセンスであり、優れた事業家としての、まあ、なんて言うんですかね、キラリと光るところですよね。
いや、だって千年過ぎてるわけですよね。その、なんだろう、創業から。
そうです、そうです。あの、千年ね。あの、創業から千年、千二百年、はい、続きますね。
勢力ですね。それが息づいてるわけですよね。一つのもう文化と思想として。で、それで救われてらっしゃる方がすごく多いし、それがね、人生哲学になって今頑張られてる方とかが、まあ、宗派いろいろありますけどね、宗教って。なんかすごい、こんな影響力のあるビジネスマンっていないですね。と思っちゃったりしましたよ、今。
まあ、で、その晩年になるとですね、あの、香川県の万能池っていう、その池があるんですが、そのダムの修築工事をしたりですね、で、あと、一般の庶民の方々への大学手芸七院っていうんですけども、そういった大学を作ったりですね。まあ、いろんな社会事業をですね、彼はやるわけですね。当時の、大学ってね、いうのは、もう貴族の方しか入れない大学だったんですけど、これ、手芸七院式並びに女っていう書籍ちゃんと残ってまして、その中に、手芸七院って言います、その学校はどういう学校かっていうと、まあ、必ずもうこれ全寮制なんですが、もう、寮に入った方は食費全部与えますと。で、学費免除とかですね。で、大学のその学校の先生もですね、空海さんが作った大学だから仏教の専門の大学かなと思うと、全然違うんですね。いろんな、例えば、論理学とか工芸、土木とかですね、いろんな先生がラインナップがいて、で、この方々にもちゃんとボランティアじゃなくてお金を支払うとか。結構ね、こと細かに書いてあるんですよ。で、それで、一般の方々も絶対入らなければいけない。で、これで空海が言った言葉が面白くてですね。まあ、ちょっと要約すると、我々、ドレミファソラシドってあるじゃないですか。和音。で、ドレミファソラシドも7音ある。で、そして、味も辛いとか甘いとか、酸っぱいとかいろいろ味があると、うん。甘いだけで美味しいものはない。そして、ドー、ドー、ドーだけで、一つの音程だけで素晴らしい曲はない。うん、いろんな味、いろんな音程、それが織り混ざって、いい人間ができるんだ。だから人材っていうものは、様々な刺激を与えることによって一流の人物になると。こういうような言葉があるんですね。実に深いんですね。だから、一つのことをずっとやり続けるんではなくて、いろんな経験とか、いろんな知識とかを、この大学で学ばせて、一流の人間を作ることが僕の目的です。みたいなですね。こういう続きが実はあるんですよ。だからそう考えると、優れた教育者ではあったんですが、まあ、どちらかというと事業家の方が私は、フィットするかなと思ってるかなと、そんな感じですね。
あ、これ。
すごいなと思ってね。
すごい。いや、だって、その、まあね、事業利益として上がったものが最終的な最後のところで、そうやって学校を作ったり、非常に公共性が高いものとして残していって、なおかつその開かれた大学で、今でいう多様化、ダイバーシティがそこで成り立ってるわけですよね。いや、ねはさん、すごくないですか？
いや、すごいですね。すごいし、全然知らなかった、本当に。知らないことばっかりで。なんかやっぱ歴史上の人物って言っちゃなんだけど、歴史に名を残してる方って、やっぱりなんかこう、すごいんだなって改めて思ったし、うん、時間が足らないって思いました。もっと聞きたいです。
本当ですよね。なんか、そうそう、パーソナリティやってる私たちがそう思ってるので。
あら、本当、ね、 改めて空海さんの世界観ってすごいなっていうか、うん、ね、そういう教育の部分もそうだし、その事業家としての部分もそうだし、ね、宗教家としての部分も、本当清濁合わせ飲むじゃないですけど、精神性の部分と、やっぱ現実のね、目の前の人助けるっていうところも、なんか両方本当にされて、それが一つの世界観でね、こうやって今に受け継がれてるっていうのが、うん、いや、本当にすごいなと思いますよね。
いや、両輪ですね。で、しかもね、精神的なものと実際の行動の部分と、うん、そして最後はね、またすごく、なんかね、壮大な時世に残るものに対して投資していくっていうかね。
うん、
いや、なんかもうコンプリートですね。本当にちょっともう、本当なんか、違う意味ですごく空海さんを尊敬っていうか。うん。
そうですね。まあ、おっしゃる通りですね。いろんなことを、あの人はやってますので、まあ、例えば、その、唐、まあ、今の、まあ、昔の中国ですよね。からに行って、漢方を持ってきたりとかですね。で、漢方薬持ってきたりとか、で、当時はサンスクリットってその横文字なんですけども、まあ、日本で、おそらく日本で初めて横文字を読んだ人間ではないかな、みたいな。まあ、なんかそういうのを挙げると、やっぱすごくパイオニアですね。イノベーターであり、パイオニアであり、アントロプレナーであり。そういう、だから、いろんな面があるので、やっぱね、一つの面だけで取られるともったいないんですよ。非常にもったいない。はい。あ、ですから、お蕎麦屋さんでも、おうどん屋さんでも食べられるような。はい。そういう感じだ、そういう方です、空海さんは。
なるほど。なので、やっぱりあれですよね、足立社長が今展開されてるお寺での葬儀がね、宗派を限らず、ね、そのお亡くなりになられた方の宗派限らず、そのお寺で、本当に心から見送るご葬儀をされてらっしゃるって、その、やっぱり、その、もう究極の原点的な、やっぱりロールモデルって空海さんでいらっしゃるんですかね。
あ、もうね、まさしくそれこですね。ですから、宗祖であり、ね、当然こう、帰依しなければいけない対象ですが、やっぱりね、創業社長ですよ、私からすると。創業社長空海みたいな。まあ、ですから、その死が、創業者の社長が言ってる言葉っていうものをちゃんと精神を受け継いで、やっぱ経営しなければいけないなっていうのは思いますね。
ねえ、もう本当ちょっと壮大ですが、1200年の歴史を超えてね、今足立社長が運営されてらっしゃる株式会社 T 総裁さんの方にも、もうすごく根底的なところで繋がってらっしゃるっていうことで、きっといいご葬儀をね、本当される会社さんだと思って。で、なんかそうお伺いした話だと、模擬葬儀っていうか、生前にね、お葬式とかを見る機会もあるっていうことで、なんかそれが、まあね、来年とかちょっと構想にあるっていうことで、それはホームページのチェックで大丈夫ですか？
あ、そうですね。随時、模擬葬儀って言いまして、お葬式をちょっと見て、で、どういう儀式なのかな、みたいなことをちゃんと説明しながらですね、納得して旅立つ。で、安心して旅立つっていうのはちょっとコンセプトでやっていきたいなと思ってます。ホームページを見ていただければ、都度アップいたしますので、よろしくお願いいたします。
その時に足立社長お見かけしたら空海のお話をお伺いするのも可能でしょうか？
もちろんでございます。
はい。感慨深いとおっしゃった坂本先生からお願いしますってことですね、
はい。はい、ありがとうございました。もう本当にね、足立さんのお話すごく楽しかったので、またね、足立さんのそういうお話をね、聞く機会また作れたらなと思いますし、はい、僕もすごく勉強になったんでね、多くの人にね、なんか、こういう空海さんの経営っていうのをね、ぜひ学んでいただきたいなというふうに思います。で、まあ空海さんにはね、あと、会おうと思うと、小屋さんに行くと、空海さんはまだ即身成仏でね、そのまま来てらっしゃるということなので、うんうん、はい、奥の院とかもね、すごく、素晴らしい場所なので、ぜひね、興味ある方は一度行ってみられるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい、
はい、はい、豊かな時間でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。